キップカンスキーベースのポッドキャスト、アウェ
イ。それではですね、スキップカンスキーベースのポッドキャストでございますけど、今時刻はですね夕方の5時なんですけれども、まあ5時になっちゃえば大丈夫かなっていう感じなんですか。レコーディングはですね、3部作、最新3部作がですね見事に3曲終わりまして、
終わりましたね、
最終日でございますけどね、そしてですね今回の3部作の、プロデューサーを、していただきました、ロック大先輩杉本恭一さんをですね、お迎えして、まずは乾杯を、
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
本当に恭一さん、本当にありがとうございます。まあでも本当に今回3部作というか、まあ3曲教授さんにプロデュースしていただきまして、うちのメンバーともどもみんな感動してるわけでございますけど、今日はポッドキャスト珍しくシゲも出る
という、そうですね、久しぶりな感じです、
ちょっとゆうやんはちょっと欠席なんですけど、まあ今回やっぱりこうスキップカウズ、まあ自分たちで聞くのもちょっとおこがましいんですけど、スキップカウズをちょっとやっていただいて、こうどういうふうに思われましたかね。
これどっちかっつったらあれかね、その真面目バージョンの方。
いやどっちでも大丈夫。真面目でも真面目じゃなくてもね。まあ全然ちょいちょい混ぜていただける。
いやもうさすがにね、その長い付き合いだから、まあ愛情あって当たり前なんだけど、でも実際まあこうやって一緒に仕事するのは初めてだから。
いや本当ですね。
だからこうまあ。まあ、全力でやりましたよ、俺なりにね。
いやいや本当にそうだ
と
思います。
ありがとうございます。
だからまあ何年間か、まあ、そういう話をちょこちょこね、こうしてて、そういう目でこう月とのライブとかも見たり作品も聴いてたから、まあ、その中でまあいろいろこう考えてたことをまあ形にしようとは思ってた
けど、
まあ、まずなんつってももうこうそういう目で見始めたら、スキップ自体はもう音楽もバンドとしても完成してるから、多分別に俺が言おうが今井がそのいい作品やを作ることは全然そんなできることなんだけど、だからじゃあ俺が入って何するかっていうことに向かったかな、だからそこでまあメンバーに違和感をまあ与えることも多かったと思うけど、まあ、それをまあ楽しんでもらえた上に、なんだろう、どんどん消化される感じがベランミュージシャンの
そんなことかなと、
もう元からあったみたいな曲になって
ます。完全に最後本
当個人的な話になっちゃうんですけど、京一さんと、まあ、一緒にお酒とか飲んだ時も、すごい音楽的な結構相談とかをしてて、なんかスキップカーズっていうその25年でもうある程度固まってきたこう癖みたいなものがあるんですけど、それをなんか一回京一さんがをお迎えした時にこう一回ぶっ壊してなんかいただきたかったんですよね、それが今回もう俺の想像をはるかに超える、なんていうんですかね、壊され方っていうかいい壊し方なんですけど、
ああならよかった、
そのバンドが絶対、例えばシゲだったらシゲが絶対叩かないフレーズとか、遠藤君だったら遠藤君で絶対弾かないフレーズとかを教授さんにこう指導してもらってみたいな、それがすごいもう衝撃でした。こんなに長年やってるのにまた新たなドアがみたいな。
でもまあ消化し方がね、やっぱすごいなって思ったよ、真面目にみんな。まずドラムがやって、俺の曲俺がアレンジ入るとまずドラマは過酷なん
や、まあ最初に言われましたよ、ね、
でも本当にだからその京一さんにちょっと新アレンジみたいな新しいアレンジが京一さんからこっちに届くたびに、もうなんか京一さんにすぐ電話して、感想言わなきゃいけないと思うんだけど、ものすごい聞いちゃうんですよ何回も。だからすぐにかけなきゃいけないと思ってるのに、その最速でも30分ぐらいかかっちゃうんですよ。何回も聞いてるから
30分早い
30分早い。
いやだけどほら先輩にじゃあすぐ返信しますってか、すぐ電話をかけ直しますって言ってんのに、そんなそれで30分待たすなんて俺ありえないのよ。だけどやっぱ聞いちゃうから、それですぐ教授さんに感想をいろいろ言って、あすごいです本当に、ちょっともう楽しみしょうがないですっつって、教授さんもそういうのもう慣れてるっていうか、ああ分かった分かったみたいな、 で、じゃあどうもお疲れ様ですって切って、切った後はあってため息ついて、もう一回また来てやっぱすげえなっていう。
でもこの遠藤のデモっていうのがもうなんだろう、クオリティが高くてさ、
はい、
あのなんこう仕事になるような感じなんよね、うん、だからこうでずっと昔から遠藤から聞いてた、もうそれこそ A メロも B メロも C メロも、まあね、大サビが来ようが、まあ、全部がいいメロディーでやりたいってい う, こう、
はいはい、
遠藤究極の理想があるじゃん、
はいはいはいはい、
でまあその俺は何度も遠藤にどっかぐらいは抜いた方がいいんじゃないかって
ず
っ
と
言ってきたんだけど、でもまあなんか今回はなんかその遠藤の理想を一緒に楽しんだつもりなんだけどね、
はいはいはい、
まさにそんな感じの仕上がりになってると思うんですけど、
うんうん、
なんかあの俺たち の, そのスキップカウズの良さってやっぱりメロディーだとの部分ってすごいあると思うんですけど、うん、そのメロディーになんていうんですかね、その言葉悪いですけどちょっと俺たちが甘えすぎちゃってる部分っていうか、うん、なんかメロディーに特化しすぎちゃってるんですけど、京一さんはそのアレンジで、例えば俺今回本当に思ったのは、
うん、
凶暴な切なさがあるんだとか、
うん、
音が凶暴であるからこそ伝わるものがすごい切なくなったりとか、
うん、
うわなんでこんなグッとくんだろうみたいなことがなんか本当に教えていただいたなという感じします。
ベテランであるがゆえの音楽への真面目さがすごくあるバンドだから、
はい、
まあそこは、うん、なんかね、うん、こう、うん、なんか汚したかな、
汚したな、
かなり汚してもら
って、いい汚しなんですけど、
いい意味でぶっ壊してもらいましたね。
そうそうそう、だから真正面から泥団子いきなりぶつけられてるみたいな、気持ち的にいきなりぶつけられてるみたいな、そうそう、やめてくださいみたいな。いやだから本当にそこがものすごい感動で、いやすごいなと思いました。
長いことを4人だけでやってると、
うんうん、
まあね、癖で、うんうん、あのここはこういかねえだろみたいなのが、
そうそうそう、
まあ決まってるよね、
うん、
それをまず京一さんはもう全部無視みたいな、
そうそうそう、
全部無視じゃないけど、
うん、
なんつうの、新しいこう、
そう、ゆうやも思ってると思うんだけど、ベースのフレーズとか作ってる時に、京一さんが「いや そこそうじゃなくてこういうふうに弾けない」って振られた時に、ゆうやんも多分自分の好きで弾いてるフレーズじゃないとこに一回行くんだよね、
うん、
それをどう行くかっていう、うん、なんかそこもすごいなと思って、
でもなんかそういう会話してみんなすぐだから消化すんじゃん。
あれが、
はい、あれは本当にね、こうバンドものをこうやってプロデュースするな、
はい、い
やなんて楽ない
やいやいやいやいや、
あのだからこう鳥の時だって別になんだろう、こうその OK テイクとか演奏をいちいち細かく聞こうってことは鼻からそういう気なかったっていうかね、
はい、
まあ、そんなのは判断できるだろうと思って、
うん、
で逆にこういやいやこれはいいから残そうよっていう時ある時だけ止めようかなっていうぐらいな感じだった、
はいはいはい、
うん、
あのでも、
うん、
あの京一さんとやらせてもらってすごい自分たちとしてすごい化学変化が起きたなと思ってるんですけど、
うん、
やっぱり化学変化がレコーディングに出てて、
うん、
あの時間を余らせるっていう恐ろしく早いんですよ今回多分我々最速
だと思う、最速だね、
うん、
でもまあ確かにこれなんかそれジャッジをする人がいるとそういうのはバンドって楽は楽よね。
そうです
ね、はい、うん、まあ俺もその逆側になった時はやっぱそう思うしね、
うん、でもだからあとすごいなと思うのが、京一さんは現役の要するに、まあ、ミュージシャンじゃないですか、
うん、
その現役の人がジャッジしてくれるってこんなに楽なんだとすげえ思いました、
うん、
だから京一さんも歌ってるから歌い手の気持ちが分かるっていうか、
うん、
あまり言葉多くはないですけど、
うん、
京一さんが言った一言とかで分かっちゃうんですよ、
うん、
ああそうかそうかそこかみたいな、だから歌もすっごい分かったです、歌も最速です。
何十年前からあった時からそうやけど、多分なんだろう、こんなものはかっこ悪いっていう価値観は非常にスキップと近いじゃん、
はいはいはいはいはい、
レビッシュとかスキップとか
は
の近いとこってその、はい、こんなものはかっこ悪いっていう価値観、
うんうんうん、
だからそういう意味では確かにそういう判断は みんなこう通じ合った部分あるのかもしれないけど、
ね、そうですね。だからあとなんかちょっと煮詰まったなと思うと絶対京一さんが、まあ、あることをして笑いを絶対取ってくれた
僕は、ね、そういうあのサービスメニューは入れてないんだけどそれはもう俺の普通だよ普通だよ
いやでもだから今本当にちょっとすごい大事なワンマンライブとかの祭りの後みたいな感じが今怖くて、京一さんがいなくなってしまうわけですよ。ここでもうレコーディングもうとりあえずまたライブとか行けばお会いできますし、こうあの飲み連れてくださいって言ったら飲み連れてくれると思うけど、でもこれでもしばらく作業としては終わってしまうんだと思うと、それが一番悲しい。今もうすごい虚脱感が。
でも俺は逆にまたね、こんなね、俺がいじくり回した後バンドだけ戻った時どういうアレンジや音で撮るかっていうのを聞くの楽しみだけどね。
はい、そこが怖いところですね。あっという間に元に戻っちゃった。
いや、4人ともそうだけど、まあ特に遠藤と同じギタリストだったりするから、はい、こう実は遠藤とかもなんかその気になったらその上手いギタリストとして進みそうなのに、多分あんまそういうよくねえだろう。だから遠藤見てこう器用だなとかいいなって思うとこいっぱいあるんだけど、こいつってそんな風に進みたい気はないんだろうな
って。はいはいはい。
そこもちょっと俺っぽいっていうか、まあ俺はそのテクニカルなことはしないんだけど。
変な話、最近やっとギター弾くのが好きになった的なとこもあるんですよね。変な話なんですけど。
だからデモとか聞くとすごいあのブルースっぽいフレーズが多いから。こう本当はそういう弾きたいんだろうなって今分かってたんだけど、今回3曲はそういうことがなかなか弾きづらい風ですから。でもまあその中でもね、冬の会場ソロとか最高だと思ったし、
あれしびれますね。
いわゆる
エンドフレーズ、
ありがとうございます。
なんかだから僕も初めて見る遠藤君のギターの弾き方だったりしたんですよね。なんかその抑制された良さってあるじゃないですか、弾きすぎない良さとか、そういう部分もなんか今回はすごい強く出たんじゃないかなとすごい思うんですけど。
だからもうそのサウンドメイキングの時でもさ、もうスキップの中で役割分担
そうっすね、できる
ねえ、そのシゲのギターテックドラムテックとかさ、だからそこはなんか聞いててああだこうだ言うだけでいいね、もうちょっとご紹介ぐらいだから、
はい、
ある種楽だったね。
本当ですか、
かなりシステマチックな、
確かに
最近ね、
役割分担が素晴らしいから、
うちはドラムのシゲが全ての音を決めるっていう、
そうね、
パターン
スタン、そうですね、まあ大体こうレコーディングで使ってる機材は自分俺自身が持ってきてたりとかするんで、イメージを聞いて、じゃあどれを使ってどういう風に作ったらいいっていう、多分一番知ってるのが自分なんで、もう時間をかけずにやるには自分が指揮者の方が早いっていうのはもう前回ぐらいからやり
たい。だからね、今回 その、まあ、そんなねそのゆとりのある時間を意外にあったんだけど、基本的に我々は厳しい時間の中でレコーディングしているイメージがあるから、はい、だから思ったのはそのなんか自分のやり方のルールに進行しようとは思わなかったよね。だからバンドがいつもやっている流れの中でポイント入っていかないと多分かえって時間かかるんだろうなって思ってたけど、だからまあそのスキップがこう組み立ててるその音作りの流れもまあそのまま見てて、まあこうなんか違う時伝えたり、まあてかその前にデモテープでも全員が理解してるから、デモテープの音の世界で、だからまあ大したもんやなって、あの本当に思ってたよ。
本当ですか、
ありがとうございます。
いやでも本当に25年やってきてね、その自分たちがね聞いてた、まあ、大先輩と一緒に仕事をするっていう、これがすごい新たな、こんなに刺激になるんだなっていうのが本当思いました。あと京一さんがコーラスやってくれてる曲が一曲あるんですけど、
う
ん、
そうですね、
それを遠藤君とシゲが一緒に歌ってるのを
3人で囲んでね、マイクを
あのコンソールで、俺もなんかもうそれがなんかクラクラしちゃって、あれはなんか、すごい、
俺撮ってる時正面に京一さんいるんだけど、正面見れなかったもん、ぶっちゃけ。
本当にだからそういうやっぱり長くやってていいことってあるんですね、うん、すごい本当に思いました、うん、今回は。
でもまあなんかね、でもなんか俺がやりたかったこと、別にこう基本的にこう俺の名前とかその俺の表現とかは別にどうでもよくてさ、
はい、
だから今回のことがまあその俺のが絡んだってことで興味持ってくれる人がいたら、まあそれはそれでね、はい、まあ一つの入り口だから面白いんだけど、でもとにかくちょっとこの3作で、ね、スキップがを耳にした時に人が、うんうん、何かこういい変化やいい進化を感じてくれるとっていうとこだけだけんね、
う
ん、
そうですね、うん、
まあそれがまあできたと思っとる。
いやもう完璧
だからそれがそういうふうにつながっていっちゃう、ね、なんか真面目なこと言ってんな。
いやいやもうちょいなんか
いつもみたいに白目に向かなき
ゃ。いつもみたいに20代
20代
いつもじゃないよ。
そうそう変顔してたよ気持ちさが。
まず俺が覚えてねえからね。
もう本当にすごいんだから京一さん、20代の京一さんのインタビューって本当にすごいな。
女子アナがもう泣きそうな顔になって。
そ
うそうそう、
ま、それでずっとケラケラ笑う京一
さんが。なんて悪いバンドだなと思って。
でも本当今日はゆうやん来てないですけど、ゆうやんのお兄ちゃんが、
はい、
あのゆうやんに京一さんのこと熱く語ったエピソードがありまして、はい、この前に聞いたんだけど、あの杉本京一以前に、
うん、
あのカッティングを主流とした、
うん、
あのギタリストはいないっていうことを、うん、ゆうやんに、ベーシストであるゆうやんのお兄ちゃんが語ったすごいありますけど、だからゆうやんはすごいあの京一さんのカッティングっていうのは波じゃないんだぞっていうことを俺に言い始めた時にお前より知ってるわっていうことを言いましたけど、ね、そういうことがありましたけどね。
いや、 やっぱゆうやんはこうあれね、今回そのこんだけ、まあ、一緒にこう作るとその人となりが、
はい、
ライブで対バンしてるより、
はい、
酒飲んでるよりも感じることあるからね、はい、彼はなんか、うん、スキップの唯一の爽やかさを彼からだけは爽やかさを感じ
たそ
うなんですかね。
まあちょっとまんじゅうっぽいけど、
はい、ビジュアル面では
今日だからゆうやいないのにいる気になってますからね。まんじゅうさんも言ってくれる、
爽やかさ、
爽やかさ担当偽固定。
俺もよく爽やかだ、
爽やかですね。確かに。まあでも今後もちょっと僕らもちょっとなんとかこれで一発なんか、
うん、
ね、まあ生活は変わるとは思わないですけど、こうまたちょっとお金を貯めてですね、
はい、
まあ儲かった時にはですね、京一さんまたお願いします本当に、
うん、
はい、ぜひまた新しい、
まあ、儲かんなくてもまあなんか、
はい、
機会ありゃ、
はい、いやでも本当に勉強になりました本当。なんか勉強っていうと言い方硬いですけど、うん、本当すげえ楽しくて、
うん、
今後が不安です。遠藤君どうですか、こうリーダーとして。
いやいや、はい、本当にね勉強なんだけど、
はい、
それよりも何よりもそのいろんな引き出しをこう開けてもらって、
うん、
面白い、単純に自分が、
うん、
ああこっちから来るんだとか、
はいはいはいはい、
ええー、とか、
うん、
そういうのはすごいもう良かったなと思いますね。
そうそうそう、だよね。だからやっぱああいう風にできるんだなっていう、だからいろんな角度から見ればいいんだね、もっとね。そうそうそう、
まあ、長くやってればやってるほどそれがなかなかできないからね。
まずね、冬の怪獣に関して言うと、まずああいうアレンジにはなんなかった、
ね、ならなかったね、
うん、あれ間違いなくああいうふうにはならない。
しかもドラム一拍目抜くっていうのはね、俺の中では全くなかった発想だったから、
ね、
これはすごい
な。まああんまり音楽にはないね。
なんかでも京一さんがそういう発想するのってどういうとこから発想していくんですか、やっぱりその家で考えてる時とか。
うん、何やろね、
うん、
いや分からんよ、あの、うん、こういう何だろうね、
うん、
分からん、うん、
もうそれは何ですか、曲聴いた時の感覚で自分もちょっとギター弾いてみたらみたいな感じですか。
まあ最初はね、
はい、
まあ何かうーん、どんだけ例えば 高度感なくせるかなとか、
ああなるほど、
そのドレミの崩壊から始めるんだけど、
はいはいはいはい、
でまあ、あとはまあ、ね、その印象的なリフがどんだけ回るかとか、でそしたらまあリズムよね、では
いはいはいはい、
でまあこう俺のアレンジで多いこうどうしてもこうどんどん気がつくと、あドラマは手が足りねえぞでその手が足りるようにちょっと直してみたりとか
そうですねあれがまた楽しいんだよ
でも、うん、あの余計なお世話のサビパターンとかね、
すごいですねあれは、
なんか手品見てるみたいで面白かった
手品確かにさ、うん、
ジャグリングみたいな
ジャグリングみたいな
確かに、うん、でもだから今回その3曲でも僕なんか、うん、あの浅い発想なんですけど、うん、昔から鍵盤入れたりとか、うん、音を増やしていくってすごい結構そのバンドサウンドだけじゃなくて結構好きなタイプだったと思うんですけど、うん、ボーカリストって多いと思うんですけど、うん、そういう人もだから京一さんと今回って本当にバンドサウンドのみじゃないですか、
うんうん、だからいろいろね他の楽器とか他のゲストミュージアンっていうのも想像はしてみたんだけど、はい、うん、でも多分なんかこう俺が絡んだこの付き合いだからさ、
はい、
このの中で浮かぶ人間ってもスキップの4人以外浮かばなかったね。
ああ、
それこそ自分がこの中でギター弾くことも浮かばなかったし、だからまあもう4人力をやるのが一番今回正解かなって。
ああ、でも本当にまさにそのバンドのメンバーだけでやった音がこれだけの広がりがあったっていうのがまた再発見というか、
う
ん、
そうだね、
まだできるなっていう気はしました、うん、本当に。まあでもちょっと真面目に今回なっちゃいましたけど、
はい、
まあね、やっぱこれ今後もちょっと京一さんには温かい目でスキップカーズを見ていただいてですね、
うん、
またライブとかもご一緒させていただいて
という 感じ
で、うん、あのまあそんなわけでね、まあ今回感動の回ですな。
そうですね、
たまには今回みたいなのもねないとっていう感じでございますけど、まあそんなわけですね、今日は杉本京一さんをですねお迎えして、やってきたわけでございますけれども、スキップカーズ今井さんのポッドキャスト、また来週さよなら。